エゼキエル書の福音第11回、立ち返って生きよという主題で、エゼキエル書の第33章です。このエゼキエル書第33章は、回復予言の序章というふうに呼ぶ人が多いんです。どういう意味だろうかというふうに思いますよね。これまで私たちは32章までご一緒に学んできたわけなんですけれども、大体こういう流れになっているんですね。1章から3章まではエゼキエルに対して神様は預言者として証明を与えたんですね。それから4章から24章までは偶像礼拝を悔い改めないイスラエルの警告の章なんです。その後25章から32章は諸外国への裁きの言葉です。というのはイスラエルが今滅びの局面に立っている時にですね、この周りの国々は、ああそれはいい君だと言ったんです。それで神様はこの諸外国への裁きの言葉を語ったわけなんですね。それに続く今日の33章から最後までの48章はエルサレム陥落とバビロン捕囚後のイスラエルの回復が述べられるところなんです。だから冒頭にあたる33章は回復予言の序章ということができるわけなんですね。さて、もうじき3月11日が近づいてきますけれども、東日本大震災からの回復って言いますか？私たち普通言いませんね。復興って言いますよね。なんか似たような言葉ですね。回復、復興、どう違うんだろうかと今回思わされました。国語辞典を引いてみました。復興というのは衰えたものがまた盛んになることを指すんだそうです。ですから、被災地の復興とか、あるいは文芸復興とかという使い方があるわけですね。これに対して回復というのは失われたものをまた取り戻して元のように良くすることだそうです。景気の回復とかって言うじゃないですか。前は景気良かったんだ、でも今はもう落ち込んでるから回復しようじゃないかということですね。あるいは名誉回復とか病気からの回復と言いますね。あるいは人間関係の回復っていうのはあるじゃないですか。親子関係の回復とか夫婦関係の回復言いますね。それじゃあ新型コロナ禍からの、はい、どっちでしょうか？復興でしょうか？回復でしょうか？もしね、これ新型コロナ禍からの復興となるとですね、復興というのは衰えたものがまた盛んになることですが、またコロナ禍が広まってしまうことになるわけですね。やっぱりこれは新型コロナ禍からの回復ということになると思うんですね。復興は怖いです、この場合は。そういうふうな微妙な違いなんですけれども、とっても大切なことがここで述べられているわけです。で、一体それはいつのことなのかと言いますとね、先の方の21節にこんなふうに書かれています。私たちが捕らえ移された後、すなわち第12年の10月5日にエルサレムから逃れてきた者が私のもとに来ていった。町は打ち破られたと。これはユダヤ歴での数え方ですので、私たちの太陽歴に直しますと紀元前585年1月9日ということになります。実はこれがですね、第三次バビロン捕囚のあと約半年後なんですよ。そしてエルサレムが陥落して、そこで多くの人々がバビロンに連れて行かれたわけです。半年かけてあのアラビア砂漠を渡っていったわけですよ。そして彼らが報告するところによりますと、半年前にエルサレムが陥落したんです。それで私たちがここに連れてこられましたと報告したというわけですね。これによってイスラエルという国家は滅亡したんです。国ができるための3つの要素は何があるでしょうか？まず第一に、やっぱ国民でしょうね。それから国土がなければいけない。それからあと様々な制度、司法立法行政とかね、いうふうな制度があるわけですけども、今国民はもうバビロン捕囚に連れてこられているわけです。国土はあるんですよ。でも本当に荒廃しきっているわけですね。そして制度ももうなくなっているという状態なわけです。神様はこの33章から何を始められたのかというと、一番最初に ご自分の民との関係を回復しようとしたということです。ですから国土の再建とかですね、復興とかっていうことよりも、まず神様と人との関係、これを取り戻そうとして預言者エゼキエルに語りかけているということがわかるわけです。これが回復預言の序章と呼ばれる意味なわけなんですね。そしてこの33章に書かれていることは2つだと思います。1つはですね、エゼキエルに対する主の言葉なんです。つまりエゼキエルがなすべきこと、もう1つは民がなすべきことをエゼキエルに伝えるわけです。ですからエゼキエルへの主の言葉と、それから民への主の言葉、この2つが書かれていますね。で、最初にこのエゼキエルへの主の言葉、エゼキエルがなすべきことなんですけれども、1節から6節まで町を見守るラッパ種の例えが語られるんです。見張りですね、町を見張る者がですね、敵が攻めてくるのを見ながら、もしラッパを吹かなかったらどうでしょうか。敵は町を滅ぼしてしまいます。だから町を見守るラッパ師はラッパを吹くことが大切なんです。そうするとみんなが目を覚ましてですね、大変だということですぐ反撃できることになるわけです。ですから一節にこのようにありますね、主の言葉が私に臨んだ、人の子よ、これはエゼキエルに対して言っているわけです。あなたの民の人々に語って言え、私が剣を一つの国に臨ませるとき、その国の民が彼らのうちから一人を選んで、これを自分たちの見守るものとすると言っていますね。そしてさらに6節でこんなふうに言っています。しかし見守る者が剣の望むのを見てもラッパを吹かず、そのため民が自ら警戒しないでいるうちに剣が望み、彼らの中の一人を失うならば、その人は自分の罪のために殺されるが、私はその血の責任を見守る者の手に求める。警告のラッパを吹きなさいと、そういう例えなわけですね。で、具体的には何をするのかというのが7節から書かれているわけなんですけれども、こんなふうにあります。それゆえ人の子よ、私はあなたを立てて、エゼキエルですね、私はあなたを立ててイスラエルの家を見守る者とする。あなたは私の口から言葉を聞き、私に代わって彼らを戒めなさいと言っているわけです。ですからラッパを吹くということは民に神様の言葉を取り継ぐということなんですね。8節見てください。私が悪人に向かって、悪人よ、あなたは必ず死ぬという時、あなたが悪人を戒めてその道から離れさせるように語らなかったら、悪人は自分の罪によって死ぬ。しかし私はその血をあなたの手に求める。しかしあなたが悪人にその道を離れるように戒めても、その悪人がその道を離れないなら、彼は自分の罪によって死ぬ。しかしあなたの命は救われる。とあるんですけれども、エゼキエルが神様の言葉を語るということが大切なんです。それを聞き受け入れるかどうか、それは聞いた人の責任だと。あなたはとにかく語りなさいと言ってるんですね。彼らを説得する責任までは求めない。とにかくあなたは語りなさいとおっしゃってるわけです。そういえばイエス様もよくおっしゃいましたね。耳のあるものは聞きなさいと、ということを何度もおっしゃったんですけども、例えばですね、こんなふうにマタイ伝の中にこういう言葉があります。耳のあるものは聞くがよい。今の時代を何に比べようか。それは子供たちが広場に座って他の子供たちに呼びかけ、私たちが笛を吹いたのにあなたたちは踊ってくれなかった、弔いの歌を歌ったのに胸を打ってくれなかったというのに似ている。なぜならヨハネが来て食べることも飲むこともしないと、あれは悪霊に疲れているのだと言い、また人の子が来て、イエス様が来てですね、食べたり飲んだりしていると、見よ、あれは食をむさぼる者、大酒を飲む者、また酒税人、罪人の仲間だという。イエス様が伝える神様の御心を受け入れたのは、実はこの酒税人や罪人と蔑まれている人だった。彼らがイエス様の福音を受け入れたんですね。多くの人がイエス様を嘲笑したということが書かれています。そして十字架にまで追いやったんです。でもイエス様はその嘲笑した彼らのためにも罰をご自分の身に受けて そして許しの道を開いてくださったわけなんですよね。その時の呼びかけが、耳のあるものは聞きなさいという言葉だったわけです。そしてこの時にですね、イエス様、災いだコラジンよ、災いだベッサイダよって、災いだというふうに何度も言うんですけども、これは災いあれという呪いの言葉ではないんです。ここに災いだというふうに訳されている言葉は、ウェイという言葉なんですよ。ウェイなんです。なんとかならないのか、この心の頑なさは。呪っていないんです。これは悲嘆の叫びなんですね。この人たちが救われてほしいんだという、そういう思いがこの災いだという訳されている言葉の中にあるんですね。さて、このように人々に語り伝えなさいと神様はエゼキエルに求めたわけです。それが書かれている22節にですね、さらにこのようにあるんです。その者が来た前の夜、主の手が私に臨んだ。次の朝、その人が私のもとに来た頃、主は私の口を開かれた。私の口が開けたので、もはや私は沈黙しなかった。という不思議な言葉があります。実はですね、この第三次バビロン捕囚で人々がバビロンに連れてこられた時、そのことが実はターニングポイントだったんです。同じような言葉がエゼキエル書の24章にこんな風にあります。人の子よ、私が彼らの砦、彼らの喜びと栄え、彼らの目の喜びであり、その心の望みであるもの、また彼らの息子娘たちを取り去る日。これはエルサレム陥落の時のことを指しているわけなんですけれども、その日に難を逃れてくる者があなたのもとに来て、あなたにことを告げる。その日、あなたはその逃れてきた者に向かって口を開き、語り、もはや沈黙しない。こうしてあなたは彼らのために印となり、彼らは私が主であることを知るようになると。予言されていたことなんです。いつ頃予言されていたのかというと、24章の冒頭を見ますと、第9年の10月10日にこのことが起きたと言います。さっきは第12年の10月と言ってましたね。つまり3年前にエゼキエルは沈黙したんです、神様の命令によって。なぜかというと、3年前にエゼキエルの奥さんが亡くなったんです。それでその亡くなった時に神様は、人の子よ、嘆いてはならない、泣いてはならない、涙を流してはならないと神様はおっしゃったんです。黙ってこの悲しみに耐えよ。これから3年後に起きるエルサレムの陥落のことを見据えてですね、今その悲しみを妻を取り去るという形でエゼキエルの身に降りかからせたんです。そしてそれ以来エゼキエルは3年間沈黙したんです。神様からどんな言葉を聞いても沈黙するようにと言われたその命令を守ったんですね。でも今、第三次バビロン捕囚に連れてこられた人が、エルサレムは陥落しましたと言った時に、主がさあ語りなさいとエゼキエルにおっしゃったわけなんですね。そしてエゼキエルが語るべく授けられた言葉が、民への主の言葉なんですね。民は現在第三次バビロン捕囚でバビロンに連れてこられた人々と、もう一グループ、エルサレム陥落の後にユダに残された人々がいたんです。今民は2箇所に分かれているわけなんですけども、まず最初にユダに残された民への神様の言葉というのが23節から書かれているわけなんですね。バビロン捕囚に連れて行かれないで、ユダに残された人々はどんなことを考えていたのか。23節このようにあります。主の言葉が私に臨んだ。人の子よ、イスラエルの地のかの荒れ跡の住民らは語り続けて言う。アブラハムはただ一人でなおこの地を所有した。しかし私たちの数は多い。この地は我々の所有として与えられていると言ったんです。このイスラエルの地はアブラハムへの約束として我々に与えられた。今偉い人たちはみんなバビロニアに連れて行かれた。私たちは今この土地を全部もらうことができると言ってですね、土地を奪い合ってたんです。彼らは悪い人間、我らはいい人間と言ってですね、土地を奪い合ってた。しかし神様はこうおっしゃるんですね。25節それゆえあなたは彼らに言え、主なる神はこう言われ、あなた方は肉を血のついたままで食べ、斧が偶像を仰ぎ、 血を流してなおこの地を所有することができるか。あなた方は剣を頼み憎むべきことを行い、おのおの隣人の妻を汚してなおこの地を所有することができるか。あなたは彼らに言いなさい、主なる神はこう言われる、私は生きている、かのアレアトにいる者は必ず剣に倒れると言っています。自分たちはラッキー、私たちは正しいから残されたんだと。違うんです。今こそ悔い改めるべきなんだと神様おっしゃっているわけなんですね。それからもう一つのグループ、バビロン捕囚に連れて行かれた人々への神様の言葉が30節から書かれているんです。人の子よ、あなたの民の人々は垣の傍ら家の入り口であなたのことを論じ互いに語り合って言う、さあ我々はどんな言葉が主から出るか聞こうと。彼らは民が来るようにあなたのところに来、私の民のようにあなたの前に座してあなたの言葉を聞く。しかし彼らはそれを行わない。彼らは口先では多くの愛を表すが、その心は利に赴いている、利益ばっかり追いかけている。見よ、あなたは彼らには美しい声で愛の歌を歌う者のように、また楽器をよく奏する者のように思われる。彼らはあなたの言葉は聞くが、それを行おうとはしない。聞くだけなんだそうです。だからエレミアのところに主の言葉を聞きには来るけれども、まるで娯楽音楽のように聞くだけで、災いの時にですね、悔い改めていないと。ユダに残った人もバビロンに連れて行かれた人も、本当に悔い改めが必要な時に災いのことばっかり見てるんです。そしてやった、もうかった、あ、神様そうおっしゃってるだけだというふうな、災いの時に災いばっかり見て全然主を見上げていないというんですね。惨憺たる状態です。国が滅びたというのにこんなことがあっていいのかと思うんですけども、神様の御心はどこにあるのか、それが十節からのところなんです。神様は切々たる思いでエゼキエルを通して語られている、その御心がここに記されています。それゆえ人の子よ、イスラエルの家に言え、あなた方はこう言った、我々の咎と罪は我々の上にある、我々はその中にあって衰え果てる、どうして生きることができようかと。あなたは彼らに言え、主なる神は言われる、私は生きている、私は悪人の死を喜ばない、むしろ悪人がその道を離れて生きるのを喜ぶ。あなた方は心を翻せ、心を翻してその悪しき道を離れよ。イスラエルの家よ、あなたはどうして死んでよかろうか。神様は死ぬなと、私のもとに帰ってきなさいと、生きるものとなれ、切々たる思いで人々に語っているわけなんですね。神様の御心、これはどこかで聞いたことがありませんか。実はね、エゼキエル書の18章で神様はすでに言ってるんです。こんな風に言うんですね。18章30節、神様はもうすでにこのことを語っているんです。それゆえイスラエルの家よ、私はあなた方をおのおのその行いに従って裁くと主なる神は言われる。悔い改めてあなた方のすべての咎を離れよ、さもないと悪はあなた方を滅ぼす。あなた方が私に対して行ったすべての咎を捨て去り、新しい心と新しい霊とを得よ。イスラエルの家よ、あなた方はどうして死んでよかろうか。私は何人の死をも喜ばないのであると主なる神は言われる。それゆえあなた方は翻って生きよう、私のもとに帰ってきなさいという神様の切々たる思いがもうすでに語られていたんですね。そしてここでまた回復予言の序章でもって神様は何人の死をも喜ばない、エルサレムが陥落しバビロンに人々を連れて行ったのもご自分のもとに帰ってきてほしいからなんだということをですねおっしゃっているわけなんですよね。本当に大切なことは何か、災いの時に災いに目を止めるんではなくって、その時こそ主なる神を見上げるということです。これが翻って生きようという神様の御心なんですね。 昨日会社で仕事をしてた時にですね、南三陸町の教会で奉仕しているタクシーの運転手さんが来ました。その人は今はですね、南三陸町の教会で説教の奉仕をしているそうです。いろんな物資の支援とかいうふうなのもう10年以上してますからね、一段落しているので、それも継続していますけれども、教会で信徒説教者として説教奉仕をしているそうです。それで土曜日に来るんですけれども、私はいつも彼に聞くんですよ。明日の説教できましたか？そして彼はまだです。結論は何ですか？まだですって言うんです。本当にね、その説教に真剣に取り組んでて、どう語ったらいいんだろうか、タクシーのハンドルを回しながらですね、もう考え続けているんだそうなんですけども、それで私はそれじゃそのお聞きしたいんですけれども、今もずっとこう被災地支援を続けているのは復興のためですか、それとも回復のためですかって聞いたんですよ。そしたら彼はですね、復興のためならとっくの昔にやめていると思いますって言うんです。彼は被災地の人々が神様との関係を回復してほしいから、だから今も続けていられるんですと言うんです。神様を知ってほしい、イエス様の救いを知ってほしい、そういう思いを持って今彼は勤めていると言うんですよ。回復なんですね、神様との関係。3月11日の日、家内と私が松島から教会まで来るの4時間ずっと車で吹雪の中来ましたけど、その時頭に響いていたのが悔い改めなさいという言葉だったということを何度もお話ししましたけども、私はあの時に悔い改めなさいって、なぜこの災害の時に悔い改めなさいなんだろうか、すごくむしろ違和感を覚えたほどだったんですけども、でもこの悔い改めるということは神様のもとに立ち返りなさい、そのことを全ての人に語っている言葉だなということを、ルカ伝の13章を見てですね、本当に思いました。ルカ伝の13章にはこのようにあります。ちょうどその時ある人々が来て、ピラトがガリラ人たちの血を流し、それを彼らの犠牲の血に混ぜたことをイエスに知らせた。そこでイエスは答えて言われた。それらのガリラ人がそのような災難にあったからといって、他のすべてのガリラヤ人以上に罪が深かったと思うのか、あなた方に言うが、そうではない。あなた方も悔い改めなければ、皆同じように滅びるであろう。またシロアムの塔が倒れたために押し殺されたあの18人は、エルサレムの他の全住民以上に罪の負債があったと思うか、あなた方に言うが、そうではない。あなた方も悔い改めなければ、皆同じように滅びるであろう。今私たちは全世界がコロナ禍という共通の災害に遭遇しています。あの時は、いやあなたたちは大変だったねって一言でした。でも私たちはみんな今、このコロナ禍の中にあります。そして今こそ私たちは神様を見上げる時なんだと。これが本当の意味の悔い改めなんだ。神様はいつも私たちに呼びかけています。私のもとに立ち返って生きるものとなれと。ということをですね、神様はいつも熱く私たちに語りかけています。立ち返るならば、もう私はあなたの罪を見ないと主がおっしゃいます。御子イエス様の十字架の故に私たちの罪を見ない、私のもとに立ち返れ。神様が心から望んでおられるのは、私たちが主との関係を回復することなんですね。その思いが溢れているこの11節の言葉で今日の結びとしたいと思います。エゼキエル書33章11節、主は言われる。私は生きている。私は悪人の死を喜ばない。むしろ悪人がその道を離れて生きるのを喜ぶ。あなた方は心を翻せ。心を翻してその悪しき道を離れよ。イスラエルの家よ、あなたはどうして死んでよかろうか。これほどの愛を持って神様は私たちに呼びかけているんです。災いの時に災いに目を注ぐのではなく、主を見上げましょう。そして主の許しと祝福のうちを歩むものとなりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、バビロン捕囚の原因は偶像礼拝でした。エルサレムが陥落しても ユダに残された人々のみならず、バビロン捕囚に連行された人々も、悔い改めからほど遠かったことが記されています。私たちも災いに目を奪われ、御心を知るに遅い罪人です。どうかお許しください。慈しみの神様に悔い改めて立ち返ります。どうかあなたの祝福に生きるものとさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。